皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第343回目。本日の放送は前回の名倉さんからのご紹介で、ボードメンバー花山さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは花山さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ご無沙汰しております。
いや、もうご無沙汰すぎてね、本当に。ちょっと菊池さんの声も懐かしくというかね。
いや、お互いそうですよね。花さん久しぶりだわ。
もう3年ぶりぐらいになるんでしょうか。
ねえ。お会いもしていないですし。
そうですね。
ねえ。
いやー、だけどね、ラジオも、かれこれ、これ、歴史的には何年ぐらい続いてるんでしたっけ？
だから、6年、7年ですか？
はいはい。
だから、初め、物販立ち上がった当初からですからね。
で、
うん。
もう、このバトンが途切れることなく。
なんとか続けてきましたね。
で、もうまさか名倉さんから僕にパスが来るとは全く。
本当はね、本当はっていう言い方もあれですけど、大社長からこう、花さんに振るのかなと思ってたら、お友達の名倉さんっていうことで、名倉さんに言ったから、名倉さんも気を使って。
それもびっくりね、されたんだと思うんですけどね。
うん、そうそう。
本当に。そういう意味で言うと、もうパスしようかなと思ったぐらいなんですけど。この7年続いた、このね、ラジオを僕で止めてしまってはあれかなと思いましたんでね。
うん、そうですよね。
はい。快く受けさせていただきました。
ありがとうございます。
はい。
今日じゃあ一つよろしくお願いいたします。
いや、よろしくお願いします。こちらこそ。
はい。はい。
はい。
では、花さんに、その名倉さんからメッセージが来ております。
あるんですか？
はい。花さんへ、
うん、はいはい。
ぜひ、バリ島の話を聞かせてください。だそうです。
いいですよ、いいですよ。もうバリ島の話だったら ね、もうこの3年間ずっと閉じこもってましたんで。
ね、そうですよね。
もうこんな1時間じゃ話しきれないです
よ。じゃあ2回に分けますか、じゃあ収録をね。
意外と早く終わっちゃったしね。特に変わったことしてないですよ、なんつったってね。
じゃあ今日はそのバリ島の話も織り交ぜながらちょっと。
わかりました。じゃあバトンを受け取ってしっかりですね、うんうん、話できることを話していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
はい。で、花さん、ところでずっとそのね、コロナで、
はい。
日本にも帰ってこれず、
うん。
ですが、コロナはどうなんですか、花さん。
僕はですね、このコロナ中に、もう、なんと、4回はコロナになってますね。
4回って。あれ、ワクチンとかは打ったんですか？
いや、僕はね、ワクチンは打ってないんですよね。
打ってない。
そうそう、なんかノーワクチン派みたいな派閥とか別にないんですけど、なんか、
うんうん、
結構、バリ島にいる外国人っていうのが、うん、やっぱちょっと後回しにされて、うん、最初コロナの全盛期の時に、いわゆるローカルの地元民たちが最初打つじゃないですか。うん、で、その時に、要はお前ら外国人になんか打たせるものはねえみたいな
感じで。へ、あ、そうなんだ。
打てなかったんですよ。
あ、そうなんすか。
そう、いろんなルールがあってね。で、まあそんなこんなしてるうちに、まあもちろんコロナにかかったりもして、で、まあ嗅覚がなくなるとかそういうのもね、まあ、しましたし、まあ熱がどうとか咳がどうとか。まあ要は結局コロナで、まあワクチンはノーワクチンで、まあ4回かかったと。で、まあただ、まあ今もういわゆる4回分の自然免疫みたいなのがね、僕の体の中ではふつふつとありますので。まあ、ほぼ無敵状態ですよね。もうフリーザーじゃないですけどね、最終形態は、ね。
じゃあやっぱり1回目、2回目にな、4回目になりつつ、もう、
はい、
症状はそんな、大したことない
ですか？全然大したことないですね。
もう本当、そうなんですか。
うん、もう慣れてしまったって言ったらあれなんですけどね。あ、またこれかと。 はいはいはい。
OKOK。熱は出るんですか？
まあ、熱もね、多少出たり、やっぱり、あれですね、咳が出たりとかする。ただね、もう、なんだろう、このコロナっていう症状は出てるんですけど、病院とかには僕も一切行ってないですね。ただもう間違いなくコロナだし、その一緒にいた人とかも、まあ陽性とか、あと入院した人とかもいるけども、まあ、僕は一切病院には行ってないけど、まあ自称コロナっていうね、感じにはならないんですけど、
ね。じゃあもう本当に風邪みたいなもんですか？
まあね、まあこういうことを言うとね、叩かれるかもしれませんけどね、まああんまり変わんねえんじゃないかなっていうね、印象はありますけどね。
でもやっぱ1回目はひどかったですか？
一回目が一番ひどかったですね。味覚がなくなってね、3、4日ぐらいかな。本当何食べても味しなくて、コーヒー飲んでも、もう、ただ、なんかタイヤの味も、だからその味もないんですよね。なんか変な、ゴムを飲んでるみたいな感覚に陥るというか。まあ、その時はちょっとね、もうこのまま人生済んだな、みたいな。それこそね、もう、オフ会とかで会食しても、次の方でみんなが美味しいって言ってんのに、俺だけ味がわかんねえみたいな感じで、ね、楽しみの食事を全然楽しめなくなっちゃうのかな、なんていうふうにもね、思いましたが。まあね、そこら辺もだけど、3、4日ぐらいで治って、まあ今のところはもう本当に健康っていう感じ。
あ、そうなんだ。
はい。
バリに住んでるその日本人とか、まあ、現地人以外の人って、皆さんそんな感じなんですか、その。
まあ結構そうですね、なんかそれこそ、もう今ではワクチンとかね、打ってたりとかするんですけど、まあなんかワクチン打ってる人もいるし、まあ移動したいと。どうしてもなんか移動したいみたいな感じの中で、まあなんとかそのワクチン打ったみたいな人もいるし、あとはまあ日本に帰って、まあ隔離生活とかも、なんていうんですかね。まあ、して日本で打つみたいな選択をした人もいればみたいな感じですね。まあそんな感じで、まあ、ただまあ一応今のバリ島はもう全体的に落ち着いてて、
落ち着いてます。
それこそ、そうですね、もうコロナっていうのは多少は大きいショッピングモールとか、そういう日系のスーパーとかだとね、まだマスクしてくださいみたいな。なんか公共の場ではやってね、みたいな感じだけど、別に街歩いてるとか、まあそういう時にマスクしなさいみたいな、もう一切なくて。
ないんだ。
まあ本当国境もね、ほぼだいぶ開いてきて、まあ今もう、以前のバリぐらいの感じに戻ったんじゃないですかね。
ああ、旅行客も。
旅行客は結構戻ってきてて、で、まあただ、日本人と中国人だけは来てないんですよ。ほとんど。まあ、一応その日本の、いわゆる水際対策であったりとか、まあそういうの、まあ中国も中国でなんかね、結構ストイックにやってるって聞きますけども、
そうですね。
なんか、そこら辺の、まあまだちょっとこう、緩めないみたいな国からは少し来づらい状況だったりとか、
ね。あ、そうなんですか。
そう。
へー、
まあだけどもう来年には開け、なんかいろんな意味で開けるんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね。
だんだんね、その、海外の雰囲気がそうなってくれば、やっぱり合わさざるを得なくなっちゃうでしょうね。
そうそうそう。
だからね。
だからまあなんか僕、ちょうど昨日聞いたけど、10月ぐらいには、なんか日本もあれでしょ、なんかに、溝際対策を撤廃するみたいな話を、誰かがしたのか知らないですけどね。
そうですか。
なんか旅行会社系の人たちがね、そんなこと言ってたから、まあ要はこれで日本人の人たちも、結構来れるんじゃねえかな、みたいな話をね、してましたけどね。まあちょうどだから、物販コミュニティも、あれですよね、確かコロナになった年の7月ぐらいとかに、なんか海外イベント、バリ島みたいなのを、確か告知してたんですよ。告知してたのかちょっと内部で言ってたのか分かんなかったんですけど、結構僕もそれ楽しみにしてたんですけど、まあまあ、コロナにちょうどその年の3月、4月ぐらいがね、
流行
ってきちゃったから、まあ、もちろん海外イベントなんか終わりみたいな感じになっちゃったから、できないよってなったから、まあ、次のね、来年度ぐらいの海外イベントにはね、また、バリ島っていう選択肢が一つ出てきたら、
出てきたら、
ありがたいなと。
そうですね。
思ってますけどね。
花さんにいろいろ現地を案内させてもらって、案内してもらってね、
はい。もう僕が手数料いっぱい抜いてね、儲けたいと思ってます。
ねえ、でも、まあ、その分いいとこに連れてってくれるんでしょうから。
冗談です。冗談です。おっしゃってないのみたいな。
いや、でも、その、やっぱね、ほとんど、物販の会員の人も、ほとんど海外ね、行けてないと思うんで、やっぱり、そういう海外の話とか、今みたいな話って、すごく、うん、興味あるんじゃないかなと思いますけど。
うんうん、そうですね。
うん、
まあ、だけどどうなんだろうな、うん。海外の話か。あ、まあじゃあちょっと、うん、まあ、だけどバリの話ではなくなっちゃったらあれなんだけどね。
うんう
ん
う
ん、最近なんか結構、タイとかがすごい、そういう意味で言うと、早いところ国境を開けたっていう話がなんかやっぱあって、東南アジアだとね。まあ、いち早く、その観光、うん、もうワクチンゼロでも OK ですよ、みたいな、うん。確かにそんな感じして、うん、結構、なんか今観光客が集中してるって聞きますけどね。海外。
なるほどね。
うん。
ああ。え、花さん、バリ以外にどっか行ったんですか？
あ、だからね、そういう意味ですね、僕ね、タイは今すごいこう、緩和されていて、まあちょっといろいろ事情があって、タイはね、この間5日間ぐらい。
あ、行ってきたんですか？
行ってきたんですよ。
へ
え。で、これね、結構、まあ、YouTube とか、まあ、そういったのも出てたりする情報で、うん、まあ、ニュースとかにも、ね、うん、にもなってるんですけど、タイはですね、今年の6月から、あれですよね、大麻、医療大麻っていうのが、解禁になったんですよね。
あ、そうなんだ。
そう。
へ
え。まあ、東南アジア初じゃないですかね。
うん、
そう、それで今結構それが注目されていて、で、また面白いのが、政府が、タイの、うん、政府はですね、その大麻が、いわゆる違法から合法になるじゃないですか。そうすると、大麻で捕まってた囚人がいるじゃないですか。
ああ、
過去大麻で捕まってた囚人全員釈放されたんですよ。
すごっ
一気に悪いやつよ。なんか、みんな、お前らもう合法になったから出ていいぞ、みたいな感じで。
すごい。
で、さらになんかもう国が100万株ぐらい、大麻の、いわゆる種みたいな、まあ、植木みたいな、はい、苗みたいなのを、配ったんですよ、国に。
うん。
そう。っていう、なんかこう、まあ、思いっきりいい、の、なんか、いいことを、思いっきりの良いことをやったから、まあ、面白そうだなっていうのと、うん、まぁ、あ、ちょっとこうね、行かざるを得ないちょっと用事もあったんですけど、
うんうんうん、
そうそう、それで、タイはね、インドネシア、バリ島からも、さっと行けるんでね、うん、まぁ、あ、航空券もそこまで高くないしっていうことで、ちょっと実は行ってきたんですけど、
すごかったですね。あ、そうですか。
そう。今のこの現状が。まあ、いわゆるなんか、僕もね、どっかの物販のね、なんかのセミナーで、昔ちょっと話したんですけど、なんかグリーンラッシュって言われているのが、こうアメリカでこれから来るんじゃねえかみたいな話をなんかね、したことがあったんですけども、まさに今、タイはグリーンラッシュって言われるのがすごい来てて。もう、今まあ、要は、誰でもじゃないんですけど、ある程度ちょっとこう申請したりとかすれば、まあその大麻をこう栽培したり、販売したりっていうのが できるような感じになっていて、で結局、なんかそれをお店で、まあ売るみたいな。
ビジネスになるんだ、これがね。
そう。で、しかもその、すごいのが、仕入れ値がだいたい30円ぐらいなんですよ。
うん。
それを、いくらだっけな ?2000 円とかで売ってんのかな、
うん、
そう。だからまあグラム数とかで売るんですけど、
うん、
グラム数2000からですね、2000、3000、4000ぐらいのやつが、原価が30円ぐらいとかでこう作れると。
うん、
いう感じだから、もう、なんていうんですかね。
いや、じゃ
あ、まあ、今、円安だけども、なんか、スーパー円高の時の転売じゃないけども。
はい、そういうことですよね。じゃあ、タイに行って、タイマ作って売れば、めちゃくちゃ儲かりますね。
まあ、めちゃめちゃもちろん儲かるんだけど、おそらくだけど、もうそのバブルが、まあ、もう年内で終わるんじゃないかな、みたいなことは言われてる。
ああ、もうみんな作っちゃうから？
そうそうそう、結局みんな作っちゃって、ね、なんか今はその、ね、そこの法の整備もされてないですよ。とりあえず、法律が合法、非合法から合法になっただけで、それを取り締まったりなんか整備する法律っていうのは結構タイの国って後から作っていくらしいんですよ。
うんうん
うん。うん。だからこういう問題が起きたから、じゃあこうしようとか。うん、じゃあ例えばなんか観光客でいっぱいじゃあタイに今、うん、タイマ吸いに来る人が来ましたと。で、本当は医療タイマしか解禁されてないけど、娯楽目的みたいな感じで、うん、で、実際買おうと思えば別に買える状況であるんですよ。その辺の道端だったりとか、お店であったりとか、別に医療用と言いつつ、なんだろうな、うん、じゃあ診断書があると買えない、ないと買えないかっていうとそうじゃなくて、で、結局、診断書なしでも、一般観光客でもパスポートとかなしでピュって買えちゃうんですよ。
はぁ。
そう、だから、まあ、そういう状況だから、じゃあそれは良くないよね、みたいな感じで、後々、うんうん、おそらく、そこに、なんていうんですかね、整備の、こう、まあ、ルールをこう、どんどんどんどん作っていって、じゃあ観光客も、うん、じゃあ、ダメだよ、みたいな感じになるかもしれないし、じゃあ作っている、ものも、ちゃんとした、こう、なんか品質、これ以上の品質じゃないとダメだよ、とか、うん、なんかそういうふうに、どんどんどんどん整備されていくとは、思うんで、なんとなくね、うん、今はバブルだけど、まあ、ただ、うん、なんかこう、それがずっと続くのかなっていうのはちょっと疑問ではありますよね。
なるほどね。
うん、まあ、ただなんとなく、その、アメリカとかがね、やってきたものをこう、うんうん、まあ、いわゆる、まあ、真似してではないんだけども、
うん、
実際現実に、その、こっちのアジアの方でしたっていうのはね、やっぱり前提としてはすごい面白いから、
うん、
なんかね、そんな、今のタイを見に行くっていうのもすごい面白いかなって気がしますけどね。
うん、
おそらくなんかあれじゃないですかね。物販のコミュニティの人も、なんかワクチン打ってないみたいな人とかも、多かったりする気がするんで、
うん、
なんかそういう人でも今行けるんじゃないかな。う
ん、なるほど。
そうですね。という感じでね、バリの話から、タイの話が盛り上がっちゃったり。名倉さんごめんなさい。あなたのバトンをこんなことに使ってごめんなさい。
いや、これはこれで、でも、面白いですね。
いや、だけど面白いですよ。なんかね、それこそほら、ね、萩原さんの昔タイセミナーとかあったじゃないですか。
うんうんうんうん。
ね、まあ、あの時はもうほとんどセミナーを聞きに来たっていうより、うん、タイに遊びで来た人たちばっかりなんじゃないかみたいなね、ことを萩原さんも、セミナーの冒頭でね、言ってましたけどもね。
言ってた。
まあ、だから本当次のね、イベントはタイとかも面白いかもしれないですけどね。
面白いかもしれないですね。そういう現地のね、話を聞いたり。
そうそうそう。うん、まあ、YouTube とかでもね、結構今その辺の情報がね、出回ってたりとかするんで、まあ、ただ、やっぱりね、現地で裸で、この行くって、行ってなんかいろいろこう、目で見て、
うん。
なんかこう、それを感じるっていうのはすごいやっぱ大事だなと思いましたけどね。
大事ですよね。大事ですよね。
まあこれはもう本当オンラインじゃね、できないこと。
うん、うん、うん。できない、できない。
そうそう。
うん、まあもいくらズームでやっても無理無理。伝わんない。
難しいね。
ズームでやる。ねえ、難しいですね。
ああ、だけどね、ちょっとそういう地域も面白いなっていう感じでね。
そうですね。
うん。
バリでは、うん、その、あ、まだちょっとバリの話に戻るんですけど。
あ、全然全然、はい。
ロックダウンとかってなかったんですか？
あ、ロックダウンありましたよ。すごい、こう、なんだろうな。それこそ。まあ、家から出ちゃいけないまではないけども、なんかそれを、まあ、バリ島ってこう、まあ、ご存知かもしれないですけど、海に囲まれている島なんですけど、まあ、その、いわゆる海岸に遊びに行くのが禁止とか。
はい、はい、はい、はい。
そう。だからまあ結構サーフィンとか僕やるんでね、サーフィンっていうか、うんうん、まあ娯楽の一つだったんだけど、うんうん、まあそのサーフィン自体もこの、まあビーチに入れなくなっちゃったから、
うん、
そう。で、あとはもう店とかもほとんどダメになったから、うんうん、まあいわゆるデリバリーみたいな感じになったりとか、
はいはいはいはいはい。
そうそう。まあ基本は家にいてね、みたいな。で、まあいわゆる、おそらくそういうね、ブームに乗っかった人もいると思うけど、家で今度トレーニングをしようとか、あんまり動けないから、うんそうそう。で、それでこう筋トレしたりとか、うん、なんかそういうことは一通りやったけど。
うん。
まあそんな時期はだけどね、結構 バリ人というかインドネシアってなんかね、ちょっと飽きっぽいところあるんですよ。
うんうんうん。
だからなんか結構そういうルールみたいなのを作るんだけど、うん、そのルールが本当に長く続かない。一、うんうん、週間ぐらいすると、じゃあもうビーチも封鎖とか言っといて、一週間ぐらいすげえ頑張るんですよ。みんななんか、うん、あの警備隊みたいなやつが頑張るんですけど、そのうちもみんな飽きてきちゃって、警備隊もだんだんサボり出して、で、その隙をついて、そう、なんか一人二人ってこう、ビーチに入ってくると、あ、なんかもう終わりじゃねえみたいな感じで。もう、なだれのように人が入ってくるみたいな。そう、そんな感じだったからね、結構ね、そういうストイックなスーパーロックダウンみたいなのはね、まあ、なかったかなーっていう感じかな。まあ、ただなんか国内移動もできないみたいなことは結構あったから、
はいはいは
い。いわゆるインドネシアもバリ島だけじゃなくていろんな土地土地があったんだけど、そこにもちょっと行けない時期も長かったんだね。ただ逆にね、なんかその、まあ日本にいる人たちもそうかもしれないですけど、なんかバリにこう居続けるから、うん、この今まで僕は結構1ヶ月に1回は航空券をどこかに向かう航空券取ってる生活みたいなのしてたんですけど、そのコロナはそんな生活してて、だから次のスケジュール、来月じゃあどこに行くとか、極端な話もう来週、再来週はどこかに行くみたいな、なんかそういうスケジュールで、なんか常に飛行機の予定が入ってるんだけど、それが一切なくなったから、
そうですよね。
なんかある意味その選択がなくなると今度やっぱり人ってほら内側をこう向くじゃないですか。外へのなんか
そ
のね、道が封鎖されたら今度内側に向いていって、逆に今このバリ島に3年ぐらい居続けたことによって、この内部の人とのこの結構密なつながりであった。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。そう
そう。まああとはその内側にあるもっとこうなんかいいところみたいな。まあ普段はビフォーコロナの場合、前は行かなかったような場所にちょっとこう足を運んでみたりとかしたら、うんうん、まあ意外とその、バリの今まで僕が知らなかった、ま
あ、ああ、新しい発見が。
そうそう、コロナにでもなんない限り、うん、なんかそこまで細かいとこ見なかったよね、みたいな。うん、まあ、土地だったりとか、場所、その、人だったりとか、そういうのを結構見れたっていうのは、まあ僕はそこはね、コロナの、まあこんなこと言ったらあれかもしれないけど、まあなったことによるメリットっていうのかな。
メリット。うんうんうんうん、
だ僕はね、結構そのコロナつって、なんか大きくね、もちろん世界中騒がれてたけど、
うんうんうんうん、
あんまりコロナになったことで、デメリットっていうのがないというか、まあむしろ、
うんうんうん、
メリットしかなかったんじゃないかなみたいな。
へー。
感じはありますよ。まあ、もちろんそのかかったこととかは、ね、辛かったみたいなのはあるけど、
うん
うん、なんかね、その、デメリットを探す方が難しいというか、なんかね、そこはね、今この、開け始めてからすごい感じてますよ。
なるほど。
うん。まあそういう意味で言うと、なんか今もうバリ島の、まあ、元に戻ったって言うと、そのコロナの時と比べると、うん、まあ本当は元に戻っただけなんだけど、うん、一回コロナで、なんかまあ落ち込んでるというか、そういう状況を見てるじゃないですか。うん、そうすると、見えてくるのが、なんか例えばですよ、日常で過ごしてると、今までコロナの時はこんなに車も少なくて、うん、それこそ、まあ、僕はね、そんなに、満天の星空とか乙女みたいな興味はないんだけど、空を見ると結構やっぱりね、星が綺麗だったりとか、なんだろう、おそらくこの、移動というものがいろんなものが止まったから、なんかその時は結構ね、そういうことにも気づけたりとか、なんかもう今はまた物が溢れ返ってるんですけど、なんかもう観光客が日本中国以外をね、バンバン来てるんで、要はそれに向けて、突然みんなまた、何でも売れるような感じになってきちゃったから、今までなかったような店がブワーってできて、
結構。そうですか。
そうそうそう。まあ、僕からしてみると、そんないらない、極端な、こと言ってしまうと、もう、ゴミみたいなものを、また突然こいつら売り出したな、みたいな感覚がすげえあって。なんかまたゴミがすごい世の中に溢れるような感じになっちゃったよ、みたいな。
なるほどね。
そう。だから、なんかコロナの時は本当必要なものしか、やっぱ買わなかったし。
まあまあまあ、そうですよね。
そうそうそう。ね、物、人も売らなかったし、だけどもう今は観光客がまた持ってきたから、やれあいつに高く売ってやろう、みたいなね、感じじゃないけども。ああまあ。
なるほどね。そう。
だから、コロナにならないと、これは気づかなかったこと。
はいはいはいはい。
うん。 だすごいね、なんかもしかしたらね、日本もなんだろうね、そういう、なまあ内側、まあ菊さんとかもそうかもしれないですけどね、おそらくこの3年ぐらいはずっと内側でいろいろ何かね、感じられてたと思うから、なんかそういう、まあ今日本がどこまで戻ってるかっていうのはちょっとね、肌感はわかんないんですけど、なんかどうなんですかね、そういう。
まあ、日本、まあ、どう、はっきり言うと、日本人ってやっぱり結構気にする方の方が多いと思うんですね。
うん。
うん。で、やっぱり真面目にマスクしてる人も多いし。
うんうん。
うん。まあ、これはもう本当に、国民性なのかなって思いますけど。
うんうん、
で、真面目にワクチン打つ人の方が多いと思うんですよ。
うん。
見てるとね。で、やっぱり、毎日のそのニュースの、コロナのね、人数とか気にする人も多いんじゃないかなと思うんですけど、
うん、うん
うんうん。でも、だんだんその、あれですね、気にしなくなってきたのはありますよね。
まあ、ちょっとずつ、ちょっとずつっていう
のね。ちょっと
ずつね。うん。まあね、もちろんそういうのもないとね、なかなか、やっぱりなんだろうな。まあ当時ね、最近はいないかもしれないけど、ああいう自粛警官とかね、
言われてますけど、ね。そう。そう、ありました。懐かしいですね、そういうのもね。でも。
だから、マスク文化みたいなのも、なんかね、もう、まあそういう意味で言うと、インドネシアなんかね、マスクする文化なんか、ビフォーコロナはなかったですから。
うん、
まあ、だけどそのアフターコロナでもまだしてる人はしてる人でいるんだけど、ま
あ、少
ないですけどね。少数派ですけど。まあまあ、なんかね、そういう常識がいいのか悪いかわかんないですけどね。まあなんとなくそういう日本は、まあさっきのインドネシア人の秋っぽいというのとは逆で、割と根気よく真面目に、なんかその決まったことをちゃんとやり遂げるみたいなね、ところがあるんでね。まあそういう意味で言うとね。
ちょっと最近でニュースで見て、
はいはい、
やっぱりその日本人というか、まあ、周りに合わせるんだなって思ったのは、エリザベス女王が、ね、のお葬式、国葬の時に、
はいはい、
天皇陛下が、行って、で、参加された時に、
はいはい。
途中まではマスクしてたんですよ。うん、でも、その国葬の時はもう、みんな周りマスクしてないから。
なるほど。
うん。だから、天皇陛下もね、マスクしないで。
ああ。
うん、参加されてたんで、参列してたんで、あれを見て、うん、あ、やっぱり、ね、日本にいたらそんな、もう必ずマスクしてね、いるじゃないですか、やっぱ天皇陛下もね、も
ちろん、
カメラを映るときなんか特にね、
なるほど、
そうやって、まあね、周りで、してなかったら、やっぱあえてね、取らざるを得なくなっちゃったのかなっていうところも、
まあ、いわゆる右へ習えのね、気持ちがやっぱり、まあ、良いところはあるんでしょうね。まあ、それは、ね、まあ、いいのか悪いのか、ちょっと僕はね、なんかわかんないけども、まあ、だけど、なんかね、自分の判断で、なんかやればいいのかなっていう気はしますけどね。
ね。まあ、それがいいとか悪いとかじゃないんですけど、やっぱりこう、周りに合わされたらえなかったんだろうなって思いましたけどね。
ねえ。まあまあ、そういう意味で言うとね、なんかこう、物販メンバーの、ね、人たちも、まあ、タイとか、そういう、まあ、バリ島もね、まあもうちょっと今はね、まだ航空券とかも、まだまだ高かったりとかするんでね、なかなかバリは来づらいかもしれないですね、ちょっとね。だけど、まあ、タイとかだったら、今どんくらいなんだろうな、そんなに高くないと思うんで、直行便とかでも、日本からね。
うん、
まあ、そういう土地に行っていろいろ感じてみるのもいいんじゃないかなと思いますけどね。
そうですよね。
タイとかも、なんだろうな、観光客がたまにしてる人、あ、空港はそれこそすごかったですね、マスクしてる人は、タイも。
ああ、そうですか。
うん、空港の中はね。まあ、ただなんか、ね、こう、街に出ちゃうと、まあ、そうだね。うん、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。